81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田真由がお届けしています J-Wave Jam the Planet。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 ドジャースの大谷翔平選手、ついに会見を開きました。通訳の水原一平氏が違法な スポーツ賭博に関与していた問題、捜査中ということで記者からの質問には応じませんでしたけれども、大谷選手の口からは、数日前までは何も知らなかった、水原氏が自分の口座からお金を盗んでいてみんなに嘘をついていたと通訳を介して主張しました。で、今回はちょっとリーガル的な観点からお話いろいろ聞いていこうと思います。カリフォルニア州、ニューヨーク州、弁護士資格を持つ東町法律事務所の村尾拓也さんにお話をお聞きします。村尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、アメリカの法律の仕組みについて伺いたいんですけれども、日本人にとって法律といえば憲法ですけれども、アメリカでは州法と連邦法の違いがあるので、まずそこの説明からお願いします。
そうですね、今回の問題がややこしいのは州法と連邦法が関わってきているところで、まあすごくざっくり説明すると、はい、州をまたぐ問題については連邦法が管轄して、まあ、州の内部で、だけで起こっていることについては州で州法が管轄しているという理解でいただければと思います。
なるほど。スポーツ賭博のみを考えた場合、例えば連邦法は2018年にスポーツ賭博規制を違憲と判断した、つまりゴーサインを出した。でも一方カリフォルニア州ではスポーツ賭博は違法ということで、この場合どちらが優位になるのかということもお聞きしていいですか？
そうですね、基本的にはカリフォルニア州内ではカリフォルニア州法が優先されて、なぜかというと連邦法でもともと禁止されていたものが違憲だということで、まあ、各州が勝手に決めてええよということになったのが2018年ということです、はい。
なるほど。でそもそも論なんですけども、カリフォルニア州ではもういかなるスポーツ賭博も法律的には NG という理解でいいんですよね？
そうですね、その通りです。はい。
で今日の会見に話を戻したいんですけれども、まず大谷翔平選手が数日前まで何も知らなかったというふうに主張されていますけれども、村尾さん、この会見どのように受け止めましたか？
そうですね、私は非常にポジティブな印象を受けました。はい。今回の疑惑に関して真っ向から否定した上で、みんなが疑問に思っている、そもそも彼がいつ認識したのかとか、なぜ、説明が変遷しちゃったのかという部分まで突っ込んで話していたので、かなり良い会見だったんじゃないでしょうか。
なるほど。一方でですね、一番最初の ESPN の記事は、大谷翔平さんが知っていて仕方なく肩代わりをしたというふうな内容が出ていて、もちろん今回否定されていますけれども、仮にですね、例えば誰かが第三者の借金を返済してあげるために違法なブックメーカーに自分の口座の名義からお金を振り込んだとしたら、そのカリフォルニア州の弁護士の視点から見て法的にアウトな部分っていうのはどういった点になるんですか？
基本的に単に違法な賭博業者に送ったというだけでは犯罪になることはあまり考えられなくて、強いて言えばそれをカリフォルニア州内で行ったということで、カリフォルニア州でのスポーツベッティングということで、違法になる可能性はあるんですけれども、送るだけでは犯罪っていうのは、基本的には今申し上げたスポーツベッティング以外はないかなと思ってます。
確かにそのオンラインで賭け金を出すとすれば、どこの州から出したかっていうのはなかなか分かりにくいですよね。
そうですね、かつそこまで、当局が追って、処罰しているっていう実態も、そこまではないかなと思います。
ただ会見のようにその水原氏がもう独断で大谷翔平さんの銀行口座にアクセスをして水原さんが振り込んでいた、そこに大谷翔平さんの意思がなかったとしたら、大谷翔平選手サイドには法的には問題ないというふうに考えていいんでしょうか？
そうですね、まあ、今日クリアになったのは大谷さんは一方的被害者であって、まあ、なんだ犯罪行為には含まれていないということなので、まあ、そこは僕は安心しました、今日聞いて、
なるほど。あと逆に水原氏を見てみると、この報道のように窃盗という容疑になると思うんですが、その水原さんが背負う法的なリスクも詳しく教えてください。
そうですね、まあ、もちろん勝手に取ったのであれば窃盗ですし、権限あるけどそれを超えて取ったんやったら横領とか、まあ、ただ僕は一番、あり得ると思ってるのは詐欺、電信詐欺っていうんですけども、はい、これ先ほど申し上げた、窃盗と、ね、横領はカリフォルニア州法なんですけど、
はい、
この電信詐欺っていうのは、連邦法で結構重たいんですよ、
はい、
罪としては窃盗とか横領がカリフォルニア州法だと、まあ、禁錮刑3年以下なんですけども、
はい、
禁錮刑20年以下っていうかなり重い罪なので、おそらくこちらが出てきうる事案かなと思ってます。
なるほど。この電信詐欺というのは、誰かの口座から勝手にお金を振り込んだ、そういった内容も入ってくるということですか？
そうですね、まあ、例えば騙してですね、はい、銀行を騙して、大谷さんのサインを偽造して、何らか、まあ、指示をしてですね、送金させたとか、はい、チェック、つまり小切手を勝手に切ったとか、
はい、
そういう場合にはその騙す行為っていうのが入ってくるので、
はい、
まあ、詐欺罪で、かつ、これが州をまたいで行われている場合には、
はい、
電信詐欺っていうことで、かなり重たい罪になってきます。
確かにそのアメリカでは小切手とかそのサイン一つでお金のこう受け渡しっていうのができてしまいますもんね。
そうですね、まあ、日本のように実印とか印鑑登録っていうようなものがない、公的な証明がないので、まあ、ある種偽造しやすい土壌があるといえばそうですね。
なるほど。で今回水原さんについて司法当局捜査をすることになると思うんですけれども、その焦点はどこにあるのか、そしてボーヤー氏、違法ブックメーカーにも捜査対象になっていると思うんですけれども、そこら辺の背景も教えてください。
そうですね、やはりまあ今回の問題に関しては、まあ、一番今日は大谷選手が言及しなかった部分ではあるんですけれども、うん、まあ、そのどうやってお金を送金したか、はい、お金を取ったのかという部分が、まあ、まだわからない。ここは、まあ、当局が調べてこれから明らかにされる部分かなと思っています。
はい、
でさらに進んでボーヤ氏ということですけれども、これはまあ違法賭博の胴元ということで、まあかなり大きな、まあ球界全体を巻き込んだスキャンダルになりうる話でして、まあある意味この人が爆心地だと僕は思っています。ですので、一番、まあ、ワーストケースというか水原さんにとってワーストケースですけども、このボーヤ氏に取り込まれて今回の、まあ、詐欺行為、まあ、窃盗横領ということをしたのであれば、単なる大谷選手のお金を取ったっていうこと以上に、このボーヤ氏がやっていた違法賭博の中にも取り込まれてしまって、うん、駒のように動いて、まあ、例えば脱税とか、マネーロンダリングとか、そういうところまで波及する可能性もあるかなと思ってます。
確かに今回アメリカの、国税庁のような立場の、機関もかなり真剣に捜査入ってるので、脱税というところでも問題視されているということですよね。
そうですね、IRS は正確に言うと国税より広い、概念というか、
はい、
アメリカ国内の、まあ、お金の流れを見る組織なんですけれども、マネーロンダリングについても IRS が、調査権限を持ってます、
はい、
ですので、まあ、IRS がですね、ボーヤ氏と水原さんは対象だと、捜査の対象なんだって、はい、アナウンスしたっていうことは、まあ、おそらく僕は、マネーロンダリングの疑いを、今回の送金行為の中に、IRS が見出してるのかなというふうに予想してます。
なるほど。あと大谷選手の場合、ドジャースとの契約、民事の問題などもあると思うんですけれども、こちらは法的にどうなってるんでしょうか？
そうですね、まあ、基本的にもちろん、契約次第というところなんですけれども、
はい、
まあ、契約条項のひな型っていうのが公開されているので、はい、それを見ますと、やはり、まあ、MLB の規約に違反するような行為をした場合とか、うん、まあ、もちろん、ドジャースの指示に従わない場合とかは解除できるということになってるんですが、
はい、
まあ、ただ今日明らかにされた大谷選手の認識からしますと、もちろん今回は一方的被害者で、
うん、
何も MLB 規約に違反するようなことをしていないと、うん、違法賭博は関与していないときっぱりおっしゃっていたので、はい、まあ、この点も僕は心配全くいらないかなというふうに思ってます、
うん、なるほど。それではもう大谷選手に関してはもうドジャースとの契約解除とか、その法的訴訟を逆にされてしまうというリスクは今日の会見から見たらもうないに等しいというふうに考えていいということですよね。
はい、もう思い切って大谷選手の応援をみんなで応援しようということに、ね、今日の会見でなるかなと思ってます。
弁護士の方 の, そういった視点から見てもそういうような応援ができるというふうに知れて安心しました。今日は貴重なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
村尾弁護士にお聞きしました。
J-WAVE Jam the Planet.